自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、ありがとうございます。自衛隊でナイト、9月6日金曜日、23回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊潜水艦隊。
はい、40過ぎとは思えないポップな語り口でしたけども
恐縮です。は
い、護衛艦を、ね、中心に構成されている自衛艦隊とはまた別に、潜水艦によって構成されております潜水艦隊について今日はご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、潜水艦隊はですね、編成は、第一潜水艦群、そして第二潜水艦群、そして第11潜水隊、潜水艦教育訓練隊で構成されております。
はい、
まあ、第一潜水艦群というのは呉にありまして、そして第二潜水艦群は横須賀にあります。
はい、
第11潜水隊は呉にありまして、潜水艦教育訓練隊も呉にあります。
はい
はい、そのね、まあ、潜水艦によって構成されていると言ってますが、潜水艦群、2つの潜水艦群には必ず、救難艦である千早と千代田、これがありますね。はい、呉には千早、そして横須賀には千代田ということでね、潜水艦救難艦、万が一潜水艦が事故を起こして、
はい、
まあ、浮上あるいは航行できなくなった時に、救援救難するという、そのための、ね、船です。潜水艦、どんなイメージ持ってます？
海の中に潜ってずっと待機してるっていうイメージがあります。
まあ、その通りですね。
はい、
やっぱり潜水艦はもちろん世界各国、ね、海軍は、ね、保有してるんでしょうけど、
はい、
なんですかね、秘密の塊というかね、
はい、
なんかそういうのがすごく感じるものですよね。
はい、
スペックも例えばその基準排水量とか、エンジンの形式だとかね、魚雷発射管が何門あるとか、はい、そういうことは比較的公開されてるんですけども、はい、肝心などこまで潜れるとか、
はい、
そういうことはね、一切その国家機密ということでね。
あ、どこまで潜れるかとかも秘密なんですか？
やっぱほら、それによって、
はい、
この地域では、この海の深さしかないからこの辺りいるとか、
はい、
相手が例えば 400m いるんだったらこっちは 500m 潜ればいいわけだしとか、そういう戦略戦術に関わってくるんでね、極秘なんじゃないですか。
あ、そっかそっか。潜水艦が特定されれば、うん、その潜水艦の機動能力が分かるっていうのが、
そうそうそうそう。
ああ、さあ、なるほど。
だから潜水艦は例えばだけど、アメリカの原子力潜水艦、
はい、
原子力潜水艦はね、フランスなども持ってますけど、
はい、
日本は通常動力型潜水艦といって、原子力に依存しているのではなくて、
はい、
従来はディーゼルエンジン。
ディーゼルなんですか？
ディーゼル。
へえ、
うん。戦車だってディーゼルだもんね。まあ、燃費も良くて、
はい、
トルクもあるということで、
はい、
ディーゼルエンジンを使ってますが、
はい、
近年はAIP スターリングエンジンというの
は、はい、
非待機依存型エンジンということで、
はい、
そういうものも使ってましたが、これの出力が比較的低いということで、
はい、
今は全部スターリングエンジンの開発ではなくて、 リチウムイオンを通した最新鋭の潜水艦ができてると、
はい、
でこれね一回ね聞いたことあるんです、あの何も知らなかったんでね、
はい、
じゃあディーゼルエンジンで航行するわけですねと、
はい、
ただいや違いますっていうのね、潜水艦の乗組員の方が、
え違うんですか、
俺もその今と同じ反応違うんですかって聞いたら、はい、大概は先行してるときは、いわゆる電池で動いてますと、
あ、はい、
うん、まあそのリチウムイオンとかね、
はい、
うん、先ほど言ったその、AIP スターリングエンジン もそんな長い時間ね、大気依存空気を取れなくてもいいと言ってもそんな長い時間先行できるわけではないので、
はい、
まあほとんどはその電池で動いてた。じゃあ何のためにディーゼルエンジンついてるんですか、
はい、
主な、まあ、まあ使用というか使う場面としては水上を航行している時、まあ、それはあの当然大気を取り入れられるんで、
はい、
空気を入れられるんでエンジンが使えると、
はい、
それからバッテリーを充電するとき、まあそのね、バッテリーで動いてるんで、
はい、ほとんど水中で充電用で、
うん、はい、あともう一つは、あこれやっぱ聞いてみないと分かんないなと思ったのは、潜水艦海の中戻ってると、
はい、
外の空気を、まあ、完全に遮断されてるわけで
は、はい、
その浮上したときにディーゼルエンジンを回すことによってエンジンが燃焼するためには空気を必要とする、
はい、
で換気口を開けたりハッチを開けるとあの電池回すと当然空気を取り込まなきゃいけないんで、
はい、
強制的艦内に空気入ってくるということで、
あ
換気のためにやってますっていう、
あそうなんですか、
なるほどと、
へ
聞かないと分かんないでしょ、
はい、
うん、
じゃあその、まあ、聞いた話なんですけれどもその、
はい、
潜水艦に搭乗してあのもう数ヶ月長い時はなんか潜ってるとか、
まあ、それはね、あのアメリカの原子力潜水艦とかはね、まあ秘密でしょうけどどれぐらい潜れるかは、
はい、
長い期間潜ってると、
はい、
で日本のその潜水艦も一定の、ね、期間ね、これももちろん大きい機密だろうけどもある程度は潜れると、
はい、
いうことらしいですね。
あじゃあ、うん、その間はずっと電池でいろんなものを賄ってるってことなんですか。
そうそうそう、だから
あそうなんですか、
やっぱり水もね、
はい、
海水をろ過する装置もあるんだけども水も貴重だし、はい、食料も貴重だし、
はい、
知ってるあの潜水艦って椅子の下に野菜が入ってるの。
え、すみません、椅子の下に野菜が入ってる、
まあ、食堂の椅子ベンチの下に開けると野菜が入ってると、はいはい、だからその居住空間とかスペースが限られてるんでありとあらゆるところを利用すると。
あ
だからその隊員の方のね、
はい、
その乗組員の方の寝てるスペース、
はい、
びっくり、魚雷の横にベッドがあってまさに魚雷が壁のようになっているところで寝ると。うん、
そんな過酷な。
そうそうそうそう、で今ねやっぱ女性も一部ね、
はい、
あの乗組員にいるらしいんですけども、
はい、
当然その、まあ、例えばトイレもそうだし、
はい、
シャワーもあるんだけども、男性と一緒っていうわけにいかないんで、
はい、
かなりこの限られたスペースの中でそういう分けたりあるいは交代制で使うということで、はい、本当に大変みたい潜水艦、
監督潜水艦に乗ったことあるっておっしゃってました。
そうあるんだね、ちょっとあ、まあ、公開されてる時があって、
はい、
乗ったっつってもあの乗ってあの何先行して航行したわけではないけども、
はい、
公開されてる時に潜水艦乗らせていただいて、まあ、驚きました。その、ね、魚雷の横にベッドがあったり、
あ実際に見られたってことですか、うん、
で食器もその本来ならばアルミとかステンレスとかそういうものなのかな、はい、プラスチックでね、
はい、
音がしないというのは海の中をこう、はい、こうしてる時に、まあ敵艦敵潜水艦と遭遇した、まあ、潜水艦に限らず敵艦と遭遇した時に、
はい、
音を遮断するわけですよね。当然その音がすれば探知されてしまう。
あはい、
レーダーで見つけられ、レーダーというかソナーか、
はい、
ソナーで見つけられなくても音で判断されてしまうのでエンジンも止める、だからスクリューも当然止める、
はい、
で艦内の音もものすごい誰も動かないような状態にしないと、例えば極論だけどもスプーン1個カーンってカンカンカーンなんて階段で落ちちゃったりしたら、あそのソナーマンが聞いててあっちからその金属の音がすると、当然潜水艦がいるはずであろうと、
はい、
いうことになってしまうんで、音を立てないようにしてるっていうね。
あ、それで金属のお皿とかは使わないってことなんですか。
まあ、極力音をね防ぐためにはそういうことなんだと思います。
実際監督、自分もあの写真でしか見たことないんで、うん、ちょっと本当にどんなものか分からなかったんですけど、やっぱ潜水艦の中ってすごい狭いって、通路も
狭い、本当狭い。護衛艦もまあ決して広くはないけども、潜水艦はより狭いというかね、はい、
あ、そうなんですか、うん、はあ、やっぱり本当にあの写真通りなんですね。本当にこう横にならないと通れないような通路があったりとか、
あの人と人がね通り過ぎるなんか、はい、本当そうなるし、あの昔の日本の帝国海軍がね、敬礼が、海軍の方はその比較的肘を張らずにやるっていうのは、あの狭い艦内で敬礼するので、あ、そうやって、まあ、少し略してるというか、はい、うん、そういうことあるみたいですね。
やっぱりそうなんですね、うん、う
わ、さてここでねちょっと潜水艦隊のね、はい、まあ本来の目的に、はい、をちょっと説明したいと思うんですけど、
はい、します。
当然潜水艦はね、自らの存在気づかれることなく敵の哨戒も突破して敵艦船輸送艦、輸送船などを沈めるためにね存在してます、はい、で機雷を敷設、機雷って分かります、あの港とかね、はい、海域にこう機雷というのを撒いて、はい、そこを通行する船の妨害をするというねことですね、はい、それから特殊部隊の潜入支援とかね、情報収集などもにも使われますし、はい、日本の海上自衛隊の中でもね、潜水艦隊と非常にそういう重要な役割を果たしています。まあご存知の通り、日本は海に囲まれてますからね、はい、敵が侵入接近するためには海を必ず来る通るということで、はい、その日本海あるいは太平洋、東シナ海、そしてオホーツク海、そういったところに周辺海域に潜水艦がいることによって、敵のそういう探知をしたり、あるいは逆に哨戒も突破して敵の船を攻撃したりできるということですね。で、まあ平時はですね、当然訓練と訓練支援、はい、情報収集をしてますが、有事における任務を遂行するために戦技を磨き上げる、ね、訓練、あるいはその訓練支援とは、もう海上自衛隊の艦艇、そして航空部隊の行う対戦哨戒訓練をね支援して、海上自衛隊としての対戦能力の向上を図っているということです、はい、だから、やっぱり水上艦、日本で言えば護衛艦だけのね、はい、戦略ではなかなか戦いは、勝つことはできないと。潜水艦というのは非常に重要なね、海上あるいは海における戦いの中で重要なポジションを占めているということだと思います。はい、それからですね、はい、まあこの潜水艦、横須賀とね呉にある潜水艦群を、はい、まあ一つ統括して、潜水艦隊というふうにしておりますが、はい、先ほど申し上げたように潜水艦もそれは起こってはいけないけど事故ということもあり得るので、はい、その各潜水艦群に、潜水艦救難艦、千早と千代田が あると。はい、そして飽和潜水と言われますけどね、隊員自衛官で、はい、かなり深い、ところでも救難救援できるための訓練をしているということで、やっぱりほら深い海に沈んでしまったり、はい、そこで、止まってしまって、ね、はい、助けるためには相当な、はい、技術が必要になるということで、はい、こういう救難艦とその救難艦に乗ってらっしゃる専門の方が必要だということだと思います。
なるほど。これ多分これ潜水隊って書いてるってことは、うん、ま、第一潜水艦群っていうのがあって、うん、その中で第一潜水隊とか第三潜水隊とかってあるってことは、
そうそうそう、当然その各潜水艦群の中にそれぞれ潜水隊があるということです、
はい、いやちょっとこれでも完全な個人的なイメージだったんですけど、はい、潜水艦ってそんなにあるもんじゃないと思ったんですけど、もしかして結構な数があるってことですか。
結構ある。あ、で特に日本は潜水艦が、はい、戦前からねかなり能力が高かったというかね。
そうなんですか。
今でも日本の海上自衛隊の潜水艦は非常に能力が高いということで評判ですね。
へえ、うん、あ、そうか。すごい勢いで出てくるやつとかも、
すごい勢いで出てくるってあれ
技術なんですか。
浮上ね、
はい、
いやあれはどの潜水艦でもねできる。
できるんですか。
できる。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、ありがとうございます。
ではここでぜひね一曲紹介してください。
はい、ではお送りしましょう。飾りじゃないのよ涙は、井上陽水。
はい、
この曲ですね、僕井上陽水さん大好きなんですけど、この飾りじゃないのよ涙は、うん、中森明菜さんの曲だと思ってたんですね、
うん、俺もそう思ってた。
あ、そうなんですか、うん、そうなんです。それで井上陽水さん調べてたらこの曲出てきたんで、あれしてるんだ、カバーしてるんだと思って調べたら、うん、井上陽水さんが作られた曲で、はい、それで驚いて、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいと思ってチョイスさせていただきました。
なるほど、
はい、
井上陽水さんの飾りじゃないのは涙ってことですね、はい、なんか意外と秋田さんとまた違ってすごい軽いノリで、はい、さらに軽いノリで、はい、軽いって言っちゃ失礼かな、すごく軽やかな感じ
で、ね、はい、そうなんです、うん、すごい聞き心地が良くて、うん、はい、ちょっと今回選ばさせていただきました。ありがとうございます、はい。
自衛隊でナイト。
自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊潜水艦隊をテーマにお送りしております。続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは巻き塩海自カレーです。
はい、潜水艦巻き塩のカレーということですね、
はい、
前にもご紹介したことあると思うんですが、護衛艦潜水艦各艦で、はい、カレーを、ね、競ってるということで、海上自衛隊で毎週金曜日、はい、カレーを、ね、提供する文化がずっと戦前からありますので、はい、その巻き塩海自カレーということで今日ご用意してます、
はいはい、ありがとうございます。全然文句じゃないんですけれども、はい、自衛隊のカレーすごく好きなんですけど、はい、なかなかこの番組で、うん、試食させてもらうことがなかったんで非常に楽しみにしております、
う
ん、
そうカレー食べてなかった今
なかなかないんです。
それはそれは、はい、今日ねちょっと辛いらしいんで。
そうなんですか。いや、まあどんと濃いですね、うん、はい、カレーなんで
辛いの苦手な出会いさんがちょっとまずじゃあ一口どうぞどうぞ。
はい、はい、すいません、監督先にいただきます。
はい、
いいですね本当に。やっぱり
香りがね、やっぱカレーらしい香りしてますけども、
はい、海上自衛隊といったら辛いですから。
でもね、甘みがすごく強い、ここに書いてますけど果実の甘みと書いてありますが、リンゴとかね蜂蜜を使ってるようですけども、
はい、
果実の甘み、コンソメ等のうまみ、数種類のスパイスの辛みとカレーの醍醐味を味わってください、最後にね書かれてます。どうでしょうか。
はい、いや食べれる辛さです。辛いんですけれども、うん、多分ちょっとお子さんは厳しいかな、大人の方だったらこの辛さ全然いけると思います。辛さ苦手でも、
あ、はい、自分の感覚からすると、いわゆる市販のカレー類の中辛ぐらいですね。
あ、これで中辛ですか。
辛いの平気なお子さんでもね全然食べられると思います。甘みもあってコク、旨味もあってね、
はい、
美味しいよねこれね。
いや、すごく美味しいです、
うん、
ちょっと辛めですけども。
辛いの言いますね。うん、
はい、美味しいです。
ちょっとね、よく海上自衛隊のいろんな、例えば横須賀海軍カレー含めてね、そういったものの、カレーにちょっと雰囲気に似てるかなと思いますね、
はい、
でこれね、書いてあります、巻き塩、
はい、
この巻き塩というのは、親塩型のね4番艦ということで、
はい
はい、クレを母港にしてる潜水艦です、
はい、これパッケージに書いてある番号っていうのは、うん、これは
艦番号、
SS593
ね。
なんかこの絵がすごい気になったんですが、この艦番号かっこいいなと思って。
この593が
593が、
あ、
はい、ちょっと
なるほど
変かもしれないですけど、
いや全然変ではないけど、まあカレーいろいろありますけど、
はい、
で毎回ねここでご紹介させていただくのにいろんなカレー出すんですけど、
はい、
みんなね微妙に違ってて面白い、
はい、
うん、それぞれ本当競ってるっていうのよく分かりますし、やっぱりその伝統がある、うん、まあ海上自衛隊の食事だと思うんで、
はい、
そういう伝統もそうだし栄養面、 一番はね、栄養面というのはすごく大事なんじゃないのかなというふうに思います、
はい、
カレーっていうのは栄養あるもんね、はい、肉も野菜も入ってて、
はい、
うん、
大好きです。飲めますこれ。
辛いと言ってたのね。
確かに後でちょっと後悔するパターンかもしれないですけど、うん、で自分もあの今回カレーと伺って、はい、ちょっと調べてみたんですね。調べてみたんですよ、はいはい、そしたらあの防衛省のホームページに、うん、あの各館だったりとかの、うん、カレーのレシピが公開されてるのを発見して、
うん、
で巻き塩のカレーのレシピもそこに載ってて、あ、うん、そうそう、こういうものがあるんだ。
そうそう、あのそういうのちゃんと公開してるし、
はい、
まあ、別にあのお店で営業してるわけじゃないんでね、
はい、
それぞれが腕を競って、
はい、
コンテストなんかもあるぐらいなんでね。
そうですよね、うん、
これもね、あのレトルトで、護衛艦とか潜水艦のカレー売ってるんで、皆さんね、いろいろそういう通販サイトをご覧いただくとありますんで、はい、まあ、全国各地から集めてきてね、
はい、
ちょっと食べ比べするのも楽しいんじゃないでしょうかね。
楽しいと思います。ぜひ試してみてください、
はい、
いや美味しかったです。ごちそうさまでした、
はい、
ではここでもう一曲お送りしましょう。あの今回もあの井上陽水さんなんですけれども、うん、なぜ井上陽水さんの曲を選んだかっていうとですね、あの、はい、小さい時に、うん、両親がよく聞いてたんですね。
あ、井上陽水さん。
そうなんです、それであのずっと探し物は何ですか、うん、っていうのが頭に残ってまして、
はい
はい、それであの井上陽水さんを調べたのもきっかけがあったんですけど、
探し物は何ですかで調べたと、
はい、その中でもやっぱり自分が一番好きな曲、うんうん、を選んでみました、
はい
はい、ではお聞きください、
はい、
メイクアップシャドウ井上陽水です。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろ別れの時間です。今日はいかがでしたか。
いや本当楽しかったです。あの、うん、海上自衛隊のお話もそうなんですけれども、やっぱり潜水艦のお話ですごく、うん、あの興味深い話伺えたので、うん、あの正直な話あと 2,3 回分ぐらいはちょっと自分聞きたいことあるなと思ったんで、もし機会があったらまた潜水艦の話にちょっとあの参加させていただけたらなと。
そうですね、
はい、
思います。海の忍者潜水艦ね、
はい、
はい、
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。